キーナ不可能犯罪捜査官、
はい、
俺は生きている、
うん、
コルクボードのピンがね展示になっていた。
うーん、
それに気づいたこととかね、うん、膨大な量の定点カメラのビデオ映像からね、
はい、
死んだはずの男を見つけるとかね、
お
なかなかキーナの特殊能力が発揮された、
うん、そうでしたね、
うん、おまあ今までね単に本を早読みしてただけだった
単なる速読マンみたいな ね
今回のテーマが死者が蘇る。
ね、はいはい、
うん。キーナがね、またしてもね、いろんな事例をね、調べ上げてましたね。
このあたりが面白かったですね、
うん。死者が生き返った例をいくつかのケースに分類すると、
うん、
一つ目は仮死状態を死亡と判断されてしまったケース。例えば2007年ベネズエラ。うん、交通事故にあって死亡宣告された男性が遺体安置所での検視解剖でメスを入れると突然痛いと飛び起きた。こうした事例は世界中で報告されていて、1977年日本でもフグの毒で亡くなった男性がその24時間後に目を覚ました。実は仮死状態だった。ね、二つ目は故意にゾンビを作り上げたケース。1979年ハイチ、3年前に死亡し埋葬された女性が意識朦朧と歩いているところを発見されたが、これはブードゥー教の神官が罪人を罰するために行った人為的な事件。いろいろな説があってまだ全部は解明されていないが、人間を一時的に仮死状態に陥らせる毒を使って一度は死んだように見せかけてその人物を社会的に葬ったという次第。ねえ、まあでも考えたら、はい、この実際にあった事例でも、
うん、
結局は誰も死んではなかった。
そうなんですよ ね、
ね、死者が蘇ったわけじゃない
わけじゃないんですよね。でもまあまあやっぱり日テレらしいね、
そうそうそう
ネタですよ ね、 ね、なんか昔木曜スペシャルとかで見たような ね、
ね、それから今回ですね、はい、あの公式サイトの方のねスピンオフ動画でね、タケル新人捜査官ファイルっていうのがあって、では
い、
ここでねドラマの中で取り上げられてる不可思議な現象に関してのね匿名リサーチ 2000X での映像とかが紹介されているんですよ ね、
な
るほど ね、 ね、うん、なかなかね懐かしいというかね、
あ、いいですね、
うん、今回もねブードゥー教のね黒魔術のことに関してなかなかね、うん、このスピンオフ面白いですから、
ね、
うん、ドラマを見た後にね、はい、おさらいっていうことがね、言ったし、
うん、
ただ今回はね、死者が蘇るというサブタイトルだったわけなんですが、の結局は死んでなかったですよね。
ちょっと言い過ぎですよね。ね、
まあそれにしても生き返った男、うん、ね、渋沢慶吾を演じていたのが山崎重則、
はい、
月9ボイスではですね、うん、毎回司法解剖を頼みに来る刑事役でレギュラーですから ねまあ本当に被りますよね。で、あの本人のオフィシャルブログの方でも、
はい、
いろんな欲がありますね、今日もよく働きました、本日でキーナの撮影終了、今日は重たいシーンでした、感情あらわにしてね、役者として自分をよく見せたい欲があります、
うん、
でも作品全体を考えてよく見せたい欲を抑制せねばなりません、
うん、
達成感も満足感も役者には必要ないのです、自分が演じるその人物はそれらを感じるために生きてないことはよくよく考えれば明白です、
うん、
だから芝居をしていて気持ちよいことはありません、
うん、
多分この道で生きていくことを真剣に考えてから一度も、
うん、
僕はその場所にいることを心がけます、できてるかわからんけど、
うん、
ね、まあそれにしても山崎しげのりなかなかいい味を出してましたよ、ね、
そうですね、
でもね、はい、その後すぐのグータンヌーボにも出てました。
また出てましたか。
やっぱりね、あの1週間にねこれほど被ってくると、
うん、ね、ちょっといろいろと意識しますよ ね見てる側もね、
あまりねいい傾向でないような気もするんですけどね、
うん、
まあそんなキーナなんですが、
はい、
視聴率の方は 15.3%、 なかなかキープしてますよね、
頑張ってますね、
うん、ボイスが 12.3% ですから結構差をつけてしまいました。
そうですよね、
やっぱりね刑事が捜査するっていうのはね、うん、
はい、
自然だしね、うん、納得感がありますから。
そうですよね、
そして犯人を逮捕するにも至るという、ここ
最終的にはね、
いいところじゃないでしょうか ね、
ね、
まあそんなキーナ不可能犯罪捜査官のサポーターになっていただいてます、
はい、
アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社岸和田店の上田君にまたお話を伺ってまいりました。
はい、
アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社 岸和田店の上田くんなんですが、はい、キーナ、なかなか面白いですが、
はい、そうですね、
どうしてもね、はい、不思議っていうかね、はい、許せないのがね、
はい、
キーナの元彼がですね、
はい、
工藤新一郎、ね、どう考えても菅野美穂と塚地武雅ってね、
はい、そうですね、
あれが一番不可思議かもしれない
です。不可思議ですけども男にちょっと夢を与えてくれそうな気もするんですけど、
なるほどね、
はい、逆に僕も手が届くのではみたいな夢をね。
そうですよね、はい、まあ彼いろいろね分析するとかっていうことに関してはスペシャリストですからね。
そうですね、
やっぱり男何が一つ持ってると強いと、
はい、そうです ね,
ね。じゃあですね、
はい、
もしねキーナと新一郎が元の鞘に収まったとしてですよ、
はい、
ラブラブの新婚生活を迎えるとしたら、
はい、
どんな物件をおすすめしますか。
そうですね、やはりまあコミュニケーションを常に取れるような環境であった方がいいと、
はいはいはいはい、
そういう意味ではやはりカウンターキッチン、
はいはいはいはい、はい、
こちらがやはりおすすめですね。
あ、
はい、まあ仕事から帰ってきて、
はい、
嫁さんが、はい、まあ料理を作ると、それでまあ旦那さんは、
はい、
まあご飯を待って、まあ新聞とか読んだりとかして待ってるわけなんですけども、嫁さんがまあ背を向けて作ってるんでコミュニケーションが取れないと。はい、そこをカウンターキッチンなら、まあ、そのカウンター挟んで顔を合わせてまあ会話ができると。
あ、ね、はい、甘い生活を送ることができる。
そうです、もうお腹が空いてちょっとねイラッとする時も正直あるんですよねそういう時とかでも、まあ、ちょっと待ってねっていうねニコッとした顔を見ると、はい、ちょっとあ待とうかなみたいなそういうコミュニケーションの小さな積み重ねが、はい、大事だと思いますんで、
ね、
はい、
うん、まあ、カウンターキッチンのちょっとした裏技っていうのがありますかね、
は
い
は
い、
あ、そうですね、まあ、僕でしたら、まあ、お酒結構飲むんで、
はい
はい、まあ、カウンターキッチンの、カウンター、
はい、
あれを使わない手はないと、
はい、
まあ、ボトルとか、まあ、リキュールとかを置いてですね、
はい、
まあ、あそこのカウンターに、まあ、ちょっと高い椅子を置いていただいて、
はいはいはい、
まあ、旦那さんそこで、まあ、座って待ってもらって、まあ、あそこで、まあ、カクテルを作ってパッと出した
りと、まあ、ちょっとしたホームバー感覚を、
はい、そうですそうです、
味わってしまおう、はい、っていうことですね、はい、まあ、基本的にはね、あそこできた、ね、はい、料理とかを並べたり、
そうです
ね、
はい、
するところですけどね。
そうです。あそこがまあ中継地点となって、
はい、
まあ、中のものが持って行ったりとか、うん、そういう使い方もあるんですけども、
はい、
もうカウンター自体で食べてしまおう、飲んでしまおう。
これも一度ね、
はい、
ぜひ経験すると、
はい、
面白いかもしれないですね。
そうですね、はい。
まあですね、ドラマの方はね、どういう展開になるのか分かりませんが、
はい、
キーナと新一郎のね、
はい、
この二人がどういう関係になっていくのかっていうこともですね、
はい、
楽しみにしながら、しっかりと応援していってあげてくださいね。
はい。はい。